この間ですね、テレビを見ておりましたがですね、今から9年ほど前でしたかね、リオのオリンピックが終わった時にですね、2020年のね、オリンピックの開催地が東京に決まった時のね、その映像がですね、流されておりました。外国人の発表者がですね、英語で東京と書いたね、紙をですね、皆さん覚えていらっしゃると思いますけどね、出してですね、東京を出したんですね。うわーとね、一斉にですね、拍手で皆さんが喜んでおりましたですね。その時はね、9年前でね、その8年前、その8年後の2020年に日本に決まったという約束だけですね。約束に過ぎませんでしたけども、そのそれだけであんなに大喜びしていたんですね。私はそのね、映像を見てですね、自分自身のことを振り返させられたんですね。聖書には、イエス・キリストを信じる者は、すべて罪許されて、永遠の御国に入ると約束が書いてありますね。私はどうか、そんな喜んでいるのか。今まで41年間、信仰生活を続けてきたのも、その永遠の命を得るためですね。でも、本当にそれは自分が本当にそれを、そのことを喜んでいるのか、改めて問われました。皆さんはいかがでしょうか。まあ、さて、それはさておいて、今日の御言葉に耳を傾けたいと思いますけども、今日は先ほど兄弟に読んでいただきました、有名な箇所ですね。誰でも私についていきたいと思うならば、自分の家族、命までも憎みなさいと。自分を捨てないでは私の弟子になることはできませんと。まあそういうことですね。今日ここから私たちは今日聞くべき大切なメッセージを3つ皆さんに取り継ぎたいと思うんですけども、一つはですね、福音の価値が本当に分かっていなければ、私たちは主の弟子として生涯全うすることはできないということ。福音の価値が本当に分かっているかということですね。皆さん、このね、自分の十字架を追ってついてこないものは私の弟子になることができないとか、まあそういうことを聞いて、難しいな、厳しいなと、ね、思われたと思うんですね。いや、私はそんなの簡単ですよ、と。もうどんなことが頭がついてきますと思った人はね、いらっしゃらないと思うんですね。けどもここでね、イエス様が言おうとなさっていることはちょっと違うんですね。文字通り財産を捨てて、例えば道端でね、段ボールを敷いてですね、そしてそういう生活をしなさいとか、命を粗末にしなさいとかいうことではないんですね。イエス様の救いを自分のものとするためには、たとえ財産や命までも捨てたとしても惜しくはない、悔いはないと思えるほど救いの価値を本当に自分が知っているか、そのことが一番大事だということですね。そこがわからないと生涯にわたって信仰生活を続けていくことができないと思うんですね。イエス様の例え話の中に高価なる真珠というのがありますね。高価なる真珠、本当の真珠商人というものは世界でたった一つしかない、その最も高価な真珠を見つけると、自分のそれまでの持っていた真珠とかお金も全部売り払ってでも買い求めるという、そういう例え話ですね。皆さん、この最も高価な真珠というのは何を表しているか。それはイエス様のこと、福音のことですね。イエス様がもたらしてくださった救いは、この世で、この世界で、たった一つしかない、最も大切な真珠ですね。救いですね。皆さん、もしあなたがね、この世界でたった一つしかない高価な真珠を、他の安物の真珠と同じように考えていたとすれば、これほどもったいないことはありませんね。昔、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。今から20年以上前ですかね、テレビの番組でね、テレビのことばっかりと、よーテレビばっかり見とるなと思われるかも分かりませんけどですね、テレビの番組でね、何でも鑑定団というですね、番組があったんですね。人々がですね、家に眠っているね、お宝、まあ絵とかですね、なんか工具とか、あるいはその壺とかですね、いろんなものを持ち寄ってですね、それをね、メガネをかけて飛び火のね 鑑定士が、ね、これ虫眼鏡で鑑定するというね、でいい仕事していますねってあったじゃないですかね、でこれは5000万円ですよと、いや1000万円ですよと言われたらね、もう素晴らしい、そういう番組ですけども、皆さん今日もしね、家帰ってみてね、あれ実家に帰ってね、倉庫の蔵の中探してね、探してください。そしたらね、あったらどうします皆さん。ね、こういう鑑定士が、これはね、5000万円下りませんよと言われたらどうでしょうか。もう嬉しくて嬉しくて仕方ないでしょ皆さんね。もう家族の人にもね、いや、うちにはこんな家の素晴らしい宝があるんだと言いふらすけども、他の人にはね、黙ってるんですね。言ったら盗まれるからね。だから、しかし、黙ってってもね、もう喜びが湧いてきて仕方がないから、ニコニコニコニコしてね、唇がもう緩むんじゃないでしょうかね。近所の人がその顔を見てね、あの人なんかいいことがあったに違いないと言って、勘繰りを入れるかもわかりませんね。同じように、福音もそうですね。1億円や2億円の騒ぎではないんですよ。2億円もらったとしてもね、例えば何年間使いますか？1年に300万円生活にいるとしたらね、2億円割る300万、ちょっと急に初対じみた話になりますけどね、66年ですよ。2億円もらってもたった66年、億年しかね、今はもうほとんど金利がつきませんからね、66年しか持たない。しかし福音は60年や100年で終わるもんじゃないんです。永遠なんですね。私たちはそれをいただくようにすでに約束されているんですね。あなたがこのイエス・キリストを心から否定しない限り、永遠の資産を受け継ぐことができるんですね。その証拠が、保証がイエス様の十字架と復活ですね。ではこの約束のものを手に入れるために必要なことは何ですか？洗礼と、洗礼ですけども、それ以外に何が必要か、それは聖書は言ってるんですね。あなた方が約束のもの、福音を、永遠の命を手に入れるために必要なことは忍耐であると、ヘブル書は言っておりますね。聖書は言っておりますね。主の弟子となって従っていく、そこにはいろんな戦いがあるんです。時には犠牲を払わなければならない時があります。苦しみがあります。でもその喜びを知っていれば、永遠の価値を知っていれば、この世のいろんなそういう苦しみを乗り越えて、主の弟子として生涯従っていくことができるわけですね。ですからこのね、自分の父母妻子兄弟、自分の命までも憎まないものは私の弟子になることができないとありますけども、つまりそれは本当に憎めと言ってるんじゃなくね、それ以上の価値があるんだということ、それに気づいていますかということですね。そして二つ目に覚えたことは、すべてを捨てるといえば自分を捨てなさいということですね。33節ですね。そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできませんと。皆さん、ここで自分を捨てる、自分の財産を捨てるとはどういうことか、ちょっと考えてみたいと思うんですね。ある一人の女性の音楽家がいました。彼女は近くの教会に通い続けました。やがて御言葉を聞いてイエス様信じて、そして牧師からその勉強をして信仰の学びを始めてですね、洗礼を受けようと決心したんです。その時に牧師はその女性に言いました。あなたは全てを捨ててイエス様に従いますか、聞いたんですね。するとその女性はそう聞かれて少し困った顔をしたんです。先生、音楽も捨てなければなりませんか、聞いたんですね。すると牧師はそうです、例外はありません、答えた、はっきり答えたんですね。そしてその後こう言いました。あなたが自分にとって一番大切な音楽を捨てるならば、今度はあなたが捨てたその音楽を神様がもっと豊かに用いてくださるに違いありませんよ、言ったんですね。 自分を喜ばせるために音楽をするんじゃなくて、神様のために、神様にもっと豊かに用いていただくために全てをお捧げするんですよ。彼女は牧師からそう言われて、分かりました、音楽も捨てます。もう彼女にとって音楽というのはね、自分の命と同じぐらい大切なものだった。それを捨てますと約束したんですね。そしてその後どうなったか、その女性と音楽との関わり方はですね、洗礼を受ける前と受けた後ではまるっきり違ってきたんです。洗礼を受ける前までは自分が好きだからやるという自分中心的な音楽との関わり方でした。しかし洗礼を受けてからはそうじゃない、主にお捧げして用いていただくために音楽をやるという関わり方に変わってきたんですね。そしてどうなったか、彼女はますます自分の腕が磨かれて豊かに用いられていくようになっていったんですね。それが私たちがキリストの弟子として全てのものを捨てていく、まあ捨てるという言い方が語弊があるんだったら、お捧げするということですね。それがますます主に用いていただくための、まあ、秘訣であるわけですね。皆さん、人生というのは、自分の人生とは詰まるところ何なんでしょうか。私たち思いますね。例えばお母さんであればね、いや子供のために生きるのが私の人生です。夫であれば、いや一家を養うために生きるのが私の人生です。奥さんであればね、そのご主人を支えるために、生きるのは私の人生です。でも本当にそうでしょうか。10年ほど前からですね、カラノス症候群というのがあるんですね。カラノス、泥棒のことをアキスと言いますね。アキスと書いてカラノスと言うんですよ。つまりね、例えばあるお母さんがね、子供は大事相手ね、一生懸命子供を育てるんですね。何もかもね、もう捨ててしまってね、子供を育ててます。しかしその子供が大きくなってね、高校なり大学卒業してですね、就職して家を出てってしまった。ぽっかり心に大きな穴が開くんです。何のための人生やったのかなと彼女は思うんですね。そしてもう力がなくなってしまって、これから何のために生きていったらいいかわからない、どう生きていけばいいかわからない、そうやってそう思ってしまって鬱のような状態になってしまう。そうなった、そういうことをカラノス症候群というらしいですね。皆さん、こういうふうになるのはね、子育てに対する考え方が間違っていたんですよ。間違っていたというときつい言い方かもわかりませんけどね、自分を究極ね、私たちは自分の子供家族をどっかで自分の所有物やと考えていないでしょうか。だから一生懸命やって自分のやりがいのために、この子供が子育てが自分の生きがいになっている、そうやってちょっとね、一見素晴らしいかもわかりませんけども、ちょっと危険ですね。そうやって子育てやいろんな目に見えるものが生きがいになっている人はですね、それがなくなってしまった時、本当にぽっかり穴が開いてですね、うつ状態になるんですね。そうじゃない、子供というのは誰であれ神様がお救いになった方、そんなでしょ。だから神様に向かって神様に捧げるために育たせていただきますというのが本当の子育てなんですね。それがある限りね、自分の考えを子供に押し付けたりね、お前の将来後世とかこう生きとかね、そういうことはないんですね。子供には子供の自由がある。だからその子供は神様の関係で自分の人生を決めて生きていけばいいんですね。それが本当のノーマルな家族というものではないでしょうか。ですからその家族の中でそうやって自由に子供が生きていくためには、まず自分自身がそのようにいい意味で家族を捨てていく、それが大事なんですね。そして三つ目に大切なことは、この信仰の道は神様の助けによってこそ全うできるんですよということですね。イエス様は 二つの例え話をなさいました。一つはね、その塔を建てようとするときに、その資金が十分自分が持っているかどうか、まず座って計算しないでしょうかと。もしね、そういうことを考えもなしにパパッと作ってしまった途中でね、資金が尽きてしまって、ね、もう完成できなかった、笑い者になるという話ですね。もう一つは、敵が2万人の軍隊を持って攻めてきたときに、こちらは1万人しかないと。それでちゃんと、ね、迎え撃って勝つことができるかどうか、座ってちゃんと計算しないでしょうかということですね。で、この2つの例え話に共通した言葉、それはまず座って考えるということですね。まず座りなさい。つまり本当に自分のイエス様の弟子となる、イエスクリスチャンになるというときには、まず座って生涯にわたってイエス様に従っていけるかどうかをじっくり考えなさいということですね。いや先生、そしたらね、私ね、自分のこといろいろ考えました、とてもないけどイエス様についていくことができません、だったらもう洗礼なく受けません、ということではないですよね。そういうことではない。むしろ反対に、じっくり座って自分自身というものを見つめていくとね、自分には最初から塔を完成させるようなお金、あるいは敵に勝つだけの力、全くないということがわかります。つまり自分の本当の姿を徹底的に知る、そのことが大切なんですね。皆さんね、最初熱心な人でね、しばらくしたら教会から、いつの間にか教会から離れてしまっていたという、そういう人を皆さん見たことありませんか？私も何人も見てきました。ね。あれ聞いたりしました。最初は、イエス様は自分のために本当にこう命を捨ててくださった。感動するんです。そして礼拝をはじめ、教会のいろんなプログラムにも積極的に参加します。みんなが身を見張って、あの人素晴らしいなってね。期待するんです。でも半年か1年後にはいつの間にか姿が消えてしまっている。どうしてでしょう。おそらくその人はイエス様を見ないで自分ばっかり見ていたからではないでしょうか。自分がいかに信仰熱心な理想的なクリスチャンになるか、そういうことばっかり考えて、そういうことばっかり頭がいっていたので、イエス様を見ていなかった。それはキリスト信仰ではなく自分信仰になってしまっているんですね。塔を建てる話で言えば、自分には100万円の手持ち資金しかないのに1億円の塔を建てようとするようなもんですね。無理です。ですから皆さん、今日覚えていただきたいことは、自分の弱さ、貧しさ、乏しさを正直に認めて、大金持ちであるイエス様に求めなさいということですね。イエス様は私たち、あなたと共にいて、いつもあなたを助けて勝利を与えてくださるお方です。ですからイエス様に遠慮なく請求することが大事ですね。求めることが大事ですね。私たちは自分です。自分を救う力はありません。しかしイエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださったので、私たちは罪許されて、そして御霊によって信仰の道を最後まで歩めるんです。ただ私たちがもし最後まで天に召されるまで信仰生活をきっちりと歩むことができたというのは、それは自分の力ではない、自分の熱心さではない、ただただ神様の憐れみ、恵み、御霊の力があったからですね。そのことを覚えたいんですね。使徒パウロは言いました。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうかと書いてますね。豊かに恵みを与えてくださる方ですから、私たちはもっともっと遠慮しないで、もっともっと求めていったらいいんですね。それが私たちに求められていることですね。 ですから私たちはもう耐えてますとかね、神様お互い祈らないということはね、神様に請求したいということでしょ。自分の力でやっていけると思う、傲慢にも思っているということですよ。そうじゃない、私たちはもっともっとへりくだって、自分には何もないことを認めて、もっともっと遠慮なく請求していく、求めていく、これが大事なんですね。ダビデという人は晩年自分の生涯を振り返った時に有名な詩編23編を歌いました。詩編23編、皆さんご存知ですね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがないと言ったんです。私には乏しいことがない。経済的に恵まれていたからそう言ったんではありません。そうじゃなくて、たとえどんなに貧しく厳しい時でも、神様が私の羊飼いとして私の人生を助けてくださるから、私には決して乏しいことがない、幸いな人生を生きることができると彼は言い切れたんです。私たちはその信仰を私たちは受け継いでいるんですね。皆さん、あなたはそのように私には乏しいことがないと言い切れるでしょうか。ぜひ神様の豊かな恵みをもっともっと知って求めて、私には乏しいことがないと、ね、思い煩うことがないと言い切る信仰、私たちはもっともっと自分の中に養っていく必要があるんではないでしょうか。自分の力に頼らず、主の恵みと憐れみに頼るときに党を完成させることができます。またいろんな戦いに勝利することもできます。旧約聖書の歴史がそれを証明しております。主のためならば全てを捨ててもよいと思えるほどに福音の素晴らしさを味わって知って、そしてイエス様に頼りながら今週も歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの有名な御言葉からメッセージをいただきました。本当に厳しい御言葉です。この御言葉の前に、いや私は弟子として最後まで歩んでいきますと言える人は一人もおりません。自分の足りなさ、弱さ、貧しさを思うばかりです。しかしそれだけで終わりではありません。イエス様は私に求めなさいと、私に助けを求めなさいと、遠慮なく求めなさいとおっしゃっておられます。イエス様の憐れみ、恵みに、また助けによって私たちは今日まで歩んでくることができました。これからもイエス様の助けによって歩んでいくことができます。どうぞ主よ、主の大きな愛、どこまでも見捨てることのないこの大きな愛をますます信じて、大胆に、そして確信を持って、喜びと感謝を持って歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人上にそれぞれ具体的な助けをお与えくださいますようにお願いします。そのご家族の上に豊かな祝福が与えられますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。